こんにちは、中村ひとしです。書く力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方、今日は第4回目ですね。続きを話していきたいと思います。今ね、朝5時ぐらいですね。こうやってね、コーヒー飲んだ後に合成し直して録音するみたいなのが最近続いております。まあ好きなので全然いいんですけどね。前回セールス作家に関する、まあ、定義のお話だったり、そのセールス作家あるいはコロナ時代に必要になるであろう能力についての概要をお話ししたと思います。6つ必要な力があるって言いましたね。書く力、読む力、話す力、聞く力、売る力、強要力。とりわけ書く力っていうのは、まあ、他の能力とも密接に関連しているし、まあ重要だという話をしたと思います。パワーオブワーズという YouTube の動画ご覧いただけましたでしょうか。あれ僕が最初に見た時は結構衝撃的で、ああそうか、この書く力っていうのを身につけることで自分の人生未来を切り開いていくことができるんじゃないかと本気で思って、そこから言葉の力を味方につけるための勉強っていうのを日々続けてきたものです。今日はその続きですね。書く力が大事だという話をしました。で、この書く力っていうのは同時に磨けば磨くほど同時に他の力も一緒に身についていきます。例えば書く力、書く訓練をするとね、読む力も上がります。なんでかというと、書く力の訓練をしていくと、本を読んだ時にこれどうやって書いてんだろうとか、どういうリズム感とか構成で作ってんだろうってアンテナが立つんですよね。アウトプットを前提とした、要は書くことを前提としたインプットになるから書く力は上がるんですよ。皆さんも本とか読む時にね、漫然と読んでる人って多いと思うんです。でも読んだ内容をその場で感想を言ってくださいとか、読書感想文書いてくださいとか、アウトプットを強制的にねしないといけなくなったら、インプットって変わるじゃないですか。インプットの質がね、と同じで書くことをやっていけば読み方が変わります。読めば読むほど書く力が上がっていくんですね、逆にね。それぐらいこの書く力と読む力は密接に関連している、すごく大事ですね。で、この読む力のところが話が出たので、ついでにお伝えすると、コピーライティングの世界にはこんな言葉があります。ライター is リーダー、ライター、書く人はリーダー、読む人であるっていうふうに言われてるんですね。文章が上手い人、あるいは感情を動かせる力を持っているような人っていうのは確実に本を読む力があります。そしてたくさんの量を読んでます。書くことはないっていう人結構見ます。でもほとんどの方がインプットが頭の中にないからなんですね。例えば1アウトプットしようと思ったら10はインプットしないといけないと思ってください。にもかかわらず1しかアウトプットするために1しかインプットしてないんだったら、それは出てこないんですよ。あるいは全くインプットしてないか、これすごく重要です。ライターイズリーダー、それぐらい読むんですよね。みんな読むことっていうのはすごく 大事ですよという話。読む力がつくとね、何でもできます。とにかく僕は本が、好きというか本を読むんですね。1日2冊ぐらい読んでるんです。で、ここでのインプットがあるからメールマガジンなんてものを9年ほぼ毎日続けることができるんです。インプットがあるとアウトプットにも転化できる、アウトプットがあるとインプットに転化できる、まあ、めちゃめちゃ重要なので、ぜひですね、この書く力とともに読む力も身につけてください。で、この書く力を訓練していくと稼ぐ力がつきます。個人で稼ぐ 能力ってめちゃくちゃ大事になると思います。今ねコロナウイルスが蔓延していて、まあ、会社が休みになったり、あるいはまあテレワークになったり、起業家であればお仕事がなくなる人も続出してます。そんな時にどんな状況であっても自分自身が稼ぐ力が身についていたらどうでしょう。影響を受けないですよね。で、僕のクライアントとかでもね、最近でも月商で1000、これがメルマガで500万ぐらいって書いてあるんですけど、1800万ぐらい売り上げてる人もいるんですよ。このコロナウイルスの時代に月商ですよ。1ヶ月の売り上げで。本当にいるんですよね。言葉の力、書く力でね、言葉の力を身につければ、自分自身の未来を切り開くことっていうのもできるんですよ。稼ぐこともできるし。稼ぐことができれば選択肢が広がりますよね。お金持ってるのがいいという話じゃなくて、選択肢が広がると、やっぱ余裕出ますよね。書く力にそれだけメリットがあります。身につけるとね。そして書く力を身につけると考える力も同時につきます。考える力、皆さんも文章書いたことがあると思うので分かると思うんですけど、何か人に伝えようとした時にね、構成考えるじゃないですか。日記だったらいいですよ、構成いらないから。誰に見られるものでもない。僕らが書く文章っていうのは公共性があるわけですよね。誰かに見られる、読まれると考えた時に、ああでもないこうでもないと、こう文章をね、上に持ってきたり下に持ってきたり、こっちの方がいいだろうな、この順番の方がいいだろうなって構成練るじゃないですか。この訓練をしている時に能力が身につくんですよ。同時に考える力になるんですね。で、考える力がある人は今後重宝されます。会社員でも企業家でもそうですけど、まあ代わりの利く仕事とか職種になっちゃうと考える力がいらないからね。やっぱり誰かに代替されますよね。人に代替されるのはまだいいですよ。今は AI 技術が発達してきているので、技術にとって代わられる。唯一無二の自分しかできないとか、希少な仕事ができるようになるためには、考える力を身につける必要もありますよね。で、これは書く力が身につくと勝手に身についちゃいます。で、この書く力を身につけると話す力も身につくんですね。同時に話す力、これは理由はさっきの構成力の話、あでもないこんなでもないと構成しているうちに書いたものって話せるようになります。書くことができれば話せる、これ僕の体験でもそうなんですけど、まあ人前で話すのめっちゃ嫌いだったんですよ。恥ずかしいし、うまくないし話し方ね。でも毎日メルマガ書いていて構成練っていくと、セミナーをやるときとか、あるいは YouTube で話すときとか、オンラインコンテンツを作るときとか、全部同じように構成なんですよね。何をどの順番で喋るかみたいなものをメモしておけば、その通りに喋ればいいだけなんですよ。今もこうやって僕喋ってます。原稿があるわけではないんです。原稿はないんですけど、Xmind というマインドマップのね、オンラインのやつがあって、そこにメモをしてるんですよね。読む力とか書く力はこれこれについて話す。この構成をずっと作ってるだけなので、いつでも喋れます。というか、まあ、これ専門分野でもあるので、3日未満喋ることもできます。書けると話せるんですよね。実際僕は、この書く力を身につけて、それがきっかけでセミナー始めたんですよ。で、オンラインコンテンツもめちゃめちゃ売れるようになったのは、結局自分自身はこれ作れるんだ、こういうコンテンツ書く力があったら作れるんだっていうふうに気づいたからなんですよね。で、それがきっかけでセミナーに今度は自主開催だけじゃなくてね、話してもらえませんかみたいな形の方が増えていって、去年2019年は300人の前でお話しする機会もいただきました。緊張するじゃないですか。でもまあ構成ちゃんと作ってるから外すことっていうのはないって自信がつくわけですよね。書く力 読む力、話す力、ここまで話しました。でこの後が聞く力ですね。でこの聞く力は僕自身コンサルタントという職種をやっています。なので聞く力がなければ、お題をいただけないんですけど、めちゃめちゃ重要ですこれ。聞く力、僕これある時に聞く力大事だなと思って1年ぐらい鍛え上げたんですよね。そしたら年収3倍になったんですよ。相手の話をいかに正確に聞き取るか、まあどこかでまたこの能力だけに特化した話をしようかなとは思ってはいます。僕の専門分野ですし、僕1年に700回ぐらいこうコンサルティングをして人の話を、まあ、当時は 1人1時間半ぐらいかな聞くのやってたので、得意中の得意ではあるんですけど、聞く力もまあ重要ですと。でラスト2つですね、売る力。まあ売る力なかったら個人で稼ぐってできないですよ。で書く力をね、前回話した時に論理的に読者を納得させる方法と感性に訴える方法というのがありました。でこの2つができれば売れちゃうって話があったと思うんですけど、そう、売る力って結局ここなんですよね。どういうふうにしたら相手のお悩み事を的確に引き出して、そしてその人たちにロジックと感性で伝えて買ってもらえるかってところですね。あ、そうそう、聞く力の話のところで出てきました、話ですけど、そう、売るときってやっぱり相手のお悩み事があって、それを解決する、解決策を持っているのは僕らなんですよね。だから自分が好きなことを発信してっていう話前にちょっとだけしましたけど、その好きなことでいいんですけど、相手のお悩み事が解決できることでないとダメなんですよね。でこの相手のお悩み事は何かっていうのを引き出す能力が聞く力で、絶対にここ外せないんですよ。僕らビジネスなので、お客さんにお金を支払ってもらうってことは、それだけのお悩み事があるわけですね。夜も眠れないお悩み事があって、それを解決するのが僕らのサービスだから、相手のお悩み事は何かっていうのを的確に聞き出す力は絶対必要ですね。でそのお悩み事に対して解決策を提案し、そしてそれをロジックと感性でちゃんと伝えて納得してもらった上で買ってもらう。これができればどこに行ったって食べていきます。で僕は会社員時代営業とかやったことがないので、この売る力はなかったんです。なかったんですけど、今思うと商品を売るっていうところだけで求められる力ではなくて、広く誰かに自分自身の意見を受け入れてもらうことも売る力だと考えると、いろんなところに応用はできるんですね。だから今会社員の方でも当然上司に自分の意見を納得してもらうっていうのも売る力だと思ってください。汎用性があるので、いろんなところで訓練ができるということでもあります。まあ商品売るところはもちろんですけど、これもおいおいなんかお話ができればなというふうに思っています。今回はね、書く力を中心に話していくんですけど、まあ当然リンクするので売る力も出てきます。そして最後、強要力ですね。ちょっとね、他の5つと毛色が違うと思うんですけど、他の5つのいわゆる土台になるような力ですね。強要力、ちょっと本質的な話になってきますけど、で強要っていうとどんなイメージ持ってますか？なんか知識をたくさん持っていてひけらかすようなイメージあるかもしれませんけど、全く違います。大会社の経営者とか、あるいはまあ、優秀なビジネスマンというのはこの強要力を持っているんですけど、強要って世界をこう広く見る力なんですよね。さまつなものにとらわれるのではなくて、大局観、俯瞰して物事を見ることができる力になります。そしてそれができると何がいいのかというと、質の高い意思決定ができるんですよ。経営者って基本的には意思決定をして、まあ、生きてますよね。まあ、経営者以外もそうなんですけど、朝何を食べるか決めるのも意思決定ですよね。何を買うか決めるのも意思決定、電車に乗るかどうかを決めるのも意思決定で、特に経営者は 重大な意思決定に関わるケースが多いので、この意思決定の力を上げないといけないんです。特に質の高い意思決定、ね、するためにと考えると、強要力っていうのは必要になるんです。例えば歴史に学ぶとかね、自分自身が経験できることっていうのは範囲としてはやっぱ狭いですよね。でも歴史、縦のライン、自分の先祖とか有名な人たちが同じような状況になった時はどういう意思決定をしたのかっていうのを持ってると参考にできますよね。質の高い意思決定ができますよね。あるいは時代は同じなんだけれども、横のライン、外国はどうなんだろうとかってなると、まあ、新聞とか読んでるとね、現代のこう外国の状況分かりますよね。日本だけが例外なのか、世界もやっているのかみたいなラインが分かるわけですよ。これも質の高い意思決定ができますね。縦の歴史のラインと横の世界のラインで見るとかね、共有の一つだと思うんですけど、そう、とにかく対極観、俯瞰して見ることができる能力が上がる。で、これができるといろんなところに応用できるんですよ。毎年毎年ね、流行りって変わるじゃないですか。例えば起業家の業界もね、集客がすごく大事だって言われているので、集客ツールみたいなもの出るんですよ。昔はミクシーとかね、でアメブロが来て、メルマガがまあもうちょっと前にあったのかな、で LINE とか YouTube が今来てるのかな、 Facebook も Twitter もまだありますよね。であるじゃないですか。で一個一個やっていく人もいると思うんですけど、結局それを集約した集客をできる方法っていうのを自分なりのね、あったものを見つけておかないとうまくいかないんですね。本当にツールが大事なのかっていう観点、すごく大事だったりします。ツールなんか実は使わなくても売り上げを上げることっていうのは できるんですけど、ツールに惑わされてしまって、その本当に何が大事なのかを見失ってしまっている人っていうのも多いんです。こういうのも強要力っていうのを学ぶと鍛えることができます。はい、いろいろお話してきましたけど、書く力、読む力、話す力、聞く力、売る力、そして強要力ですね。これを6つ身につけると皆さんの今後のね、収入を上げる力、よりよく人生を生きる力になります。ということで、これはまあイコールセールス作家になるために必要な能力なんですけど、どうでしょう、これをね聞いてね、ああじゃあ書く力がまず一番大事だっていうことなので、よし、スキルとか技術とかライティングスキル学ぶかって思う人いると思うんですけど、これね実は危険なのでやめてください。失敗します。なぜかというのを次回ちょっとやろうと思ってます。セールス作家という働き方以外にもね、この書く力を身につけるっていう職業はいくつかあるんですよ。でもそれだとダメだっていう話をちょっとしようと思ってますので、また楽しみにしておいてください。では今回第4回目終わりにしたいと思います。ありがとうございました。